Hey, well, I'm going to make it. Cicito koto sere no mino niyotte. Amen. Shio, atasashi. Ikushi no aru tokoro ni ai o. Shakai no aru tokoro ni yurushi o. Bunretsu no aru tokoro ni ichi o. Giwaku no aru tokoro ni shinko o. Ayamatte iru tokoro ni shinri o. Zetsubou no aru tokoro ni kibou o. Yami ni hikari o. Kanashimi no aru tokoro ni yorokobi o. Motarasu mono toshite kudasai. Anusamerareru yori wa anusamerukoto o. Rikai sareru yori wa rikai surukoto o. Ai sareru yori wa ai surukoto o. Atashi ga motomemasu yoroni. Atashi tachi wa ataeru kara uke. Yurusu kara yurusare. Jibun no shite de shini. Eien no imashi o itadaku no desu kara. Chichi to koto seire no mina niyotte. Amen. Konnichiwa. Konnichiwa. Kyo wa jukai shiki ga arimashita. Hitori no betonamu jin no atarashii shibusama ninarimashite. Omedetou gozaimasu. Deba, kyo no fukuin nitsuite go issho ni kangaete mitai to omoimasu. Luca 16, 19 から31まで。ルカの16章、19節から31節まで。はい、お願いします。
金持ち子ラザロ。ある金持ちがいた。いつも紫の衣や柔らかい麻布を着て、毎日贅沢に遊び暮らしていた。この金持ちの門前に、ラザロという出来物だらけの貧しい人が横たわり、この食卓から落ちるもので腹を満たしたいものだと思っていた。犬もやってきては、その出来物をなめた。やがてこの貧しい人は死んで、天使たちによって宴席にいるアブラハムのすぐそばに連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。そして金持ちは黄泉で苛まれながら目を開けると、宴席でアブラハムとそのすぐそばにいるラザロとが、遥か彼方に見えた。そこで大声で言った。父アブラハムよ、私は憐れんでください。ラザロをよこして、指先を水に浸し、私の舌を冷やさせてください。私はこの炎の中でもだえ苦しんでいます。しかしアブラハムは言った。子よ、思い出してみるがよい。お前は生きている間に良いものをもらっていたが、ラザロは反対に悪いものをもらっていた。今はここで彼は慰められ、お前はもだえ苦しむのだ。そればかりか、私たちとお前たちの間には大きな淵があって、ここからお前たちの方へ渡ろうとしてもできないし、そこから私たちの方に越えてくることもできない。金持ちは言った。父よ、ではお願いです。私の父親の家にラザロを使わせてください。私には兄弟が5人います。あの者たちまでこんな苦しい場所に来ることのないように、よく言い聞かせてください。しかしアブラハムは言った。お前の兄弟たちにはモーセと預言者がいる。彼らに耳を傾けるがよい。金持ちは言った。いいえ、父アブラハムよ。もし死んだ者の中から誰かが兄弟のところに行ってやれば、悔い改めるでしょう。アブラハムは言った。もしモーセと預言者に耳を傾けないのなら、たとえ死者の中から生き返る者があっても、その言うことを聞き入れはしないだろう。
ありがとうございます。では一番最初だけファリサイ派の人々に言われた。ファリサイ派の人々はやっぱりお金が好きだったらしい。でイエス様はお金がないのでちょっと見下 していたんです。だから彼らに向かってこの例え話を言うんです。では、この例え話には3人の人物が出てくるんですね。ラサロと金持ちとアブラハム。では、ラサロに注目しましょう。ラサロについて考えてみましょう。この人は貧しい人でした。そして病気でした。病気でした。そして食べ物がなくて落ちるものを集めて食べていた。ところがこの人は文句言わなかった。神様に対しても人に対しても、あの金持ちに対しても文句言わない。ただそしてこの人は想像できるんですけども、いい人だったでしょう。なぜかというと犬が舐めてくれてたからです。犬が近寄ってたので多分いい人だったでしょう。そうしないと近寄らないかもしれない。で、この人は非常に苦しんでいたんです。いい人だったのに、こんなに苦しんでいる。なんか、酔う気の酔うが浮かんできますね。酔う気。そして、受難の時のイエス・キリストも浮かんできます。なぜ、神様が、この人のために何もしてくださらなかったでしょうか。犬が舐めてたのになぜ御父は何もしてくださらなかったでしょうか。つまり人間の苦しみと神の愛という矛盾したようなことですね。人間の苦しみと神の愛、神が愛してくださるんだったら、どうして人間がこんなに苦しまなければならないでしょうか、という問題ですね。昔からの問題です。ずっと問題。私たちも感じることですね。なぜこんなひどい目に遭わせられる必要性があったのか。そしてまた、神様に祈ってるのに、助けてくださいと祈ってるのに、神様は何もしてくださらないみたい。神様の沈黙。あの小説を読みましたね。あの遠藤周作の沈黙。神様は何も言わない。ではこれについて少し考えます。最初から言うんですけども、これは神秘です。完全な説明はできない。いろんなことが言えるんです。これから言うことが言えるけれども、最終的にはわかりません。でもあの私の義理の兄の友達が言った通りだと思います。私の義理の兄と一緒に祈りに入ったんです。ある教会に散歩してた時に。そしてあの友達が家族ですごい問題があった。非常に苦しんでいたんです。で、何回も祈っても神様は何もしてくださらないので、教会に入って出てた時には、私は今日神様に思う存分に文句言った。もう神様ケチ、ケチだ。すごい無礼な言葉を言ったんです。安心しました。でも、分かったよ、分かったよ。神様を理解しなくてもいい。ただ信じて愛すればいい。この結論がいいですね。神様を理解しなくてもいい。信じて愛すればいいのよ。これですね。イエス・キリストもそうだったんですね。質問しなかった。なぜ私はこの質問しない。ただ、御父を信じて、愛して、従った。最後まで。 これは私たちも最終的にしなければならないことですけれども、少し説明になるところがありますので言ってみます。まず人間の苦しみは天罰ではない、罪の天罰ではありません。よくつながるんですね。いろんな宗教、いろんな、思想で、やっぱり日本の津波が、日本には罪が多かったので、この津波、それは関係ない。なぜ関係ないかというと、ヨハネ福音の9章の一節がありますね。そこにある生まれつきの目の不自由の男の人がいたんです。で、弟子たちはイエス様に聞いてみたんです。この人が目の見えない形で生まれたのは自分の罪の罰でしたのか、それとも彼の親の罪の罰の結果だったんですか。イエス様が答えたのは、本人の罪の罰でもなければ親の罪の罰でもない、この人がこういうふうに生まれた、で、私はこの人を癒す、あなた方もこうしなさい、この質問をするよりも癒しなさい、とにかくここにいるでしょう、困ってるでしょう、できるだけのことをしなさい。ですからキリストはそのつながりを否定する、天罰ではない、ただこういうふうに、どういうふうになってるんですか。神様がその病気を送るんですか、送ってくださるんですか、いいことも悪いことも送ってくださると言えるんでしょうか。神様がこの病気を送ってくださったと、これも誰も分かりません。いろんな意見があります。私の意見はこの送らないと思います。神様がもっと前に、人間の苦しみと喜びがどこから出てくるかというと、自然法則から、そして人間の自由から出てくるのです。原因は自然法則と人間の自由、津波とか地震とか火事とか洪水とか、それは自然法則です。で、戦争とか裏切り行為とか、それは人間の自由です。神様は、私たちが信じるのは、自然法則はどういうふうに作ったのかさ、それも分かりませんけども、自然法則を尊重します。で、人間の自由を尊重します。このヨブの苦しみと、そしてラザロの苦しみは、イエス・クリストの苦しみは、でたくさんの人の苦しみは、自然法則と人間の自由、そこから出てくる。で、神様がそれを尊重します。もちろん奇跡を行うことはできると信じます。でも、そうちゅう奇跡を行わない、尊重します。それより、ですから、怒るよりも許すと言った方がいいと思います。病気と悲しみなどを怒ることよりも、怒ることを許す、自然法則と人間の自由を尊重するので、結果的にその病気が来るのを許してくださるけども、送るということへも許す。さらに、許すだけではなくて、許すよりも一緒に受け入れてくださると思います。その苦しみを一緒に受け入れてくださる。お前の悲しみを知っている、お前の悲しみを知っていると、つぶやきながら一緒に悩んでください。そして、 慰めてくださることだけではなくて、一緒にいて慰めてくださる、すごい慰めになりますよ。キリストがいつもそばにいてくださる、これは最高の慰めですけども、慰めだけではなくて、あなたがいただいたその苦しみを憎しみに移すのではなくて、憎しみにするのではなくて、愛にするように導いてくださる、中から応援してくださる、慰めてくださるだけではなくて、あなたが受け入れているこの苦しみを、普通ならなんかみんなを憎む、復讐したい、人はひどいと、その苦しみと思うではなくて、愛に導く、愛に導くように、愛にするように、そして私たちの祈りをその苦しみに対して、助けてください、助けてくださいと祈るんですね。自分のためにも、愛しい人のためにも、ガザの生存のためにも祈りますけれども、なんか神様は何もしてくださらないみたい。だから神様は存在するんですか本当にと疑う時もあります。この理由で神の存在を疑う時もあります。あるいは存在するけれども、結局私たちを愛してくださらないという結論を出すこともあります。やっぱり愛してくださるんだったら何とかしてくださったはずです。祈ってても祈っていても沈黙、沈黙ばっかり。ところがそれに対して、祈りに対してイエス・キリストがこう言いました。あなたの祈りは神が必ず聞いてくださるんです。聞いてくださるんです。どういうふうに聞いてくださるかというと言いますと、耳の耳から入って左の耳から出てくるという意味ではなくて、心で聞いてくださる。無駄ではない。あなたの祈りを無視してくださることではない。聞いてくださるとイエス・キリストが言ってくださったので、これを信じます。でも聞いてくださって、それで何をしていますか。では場合によってあなたの祈りが叶えられる時もあります。祈った通りになります。その時もあります。他の時には、私が祈ったことをそのまま私の望みに合うような返事を出さないかもしれません。例えば、私はこの病気を治してほしいで祈る、神様はそれを聞いてあなたに「はい」と言うけれども、どういう形で「はい」と言ってくださるかというと、あなたの祈りが癒されるということよりも、その病気は癒されない、でも他のところで、あなたの他の望み、他の必要性の時には、あなたの祈りを移すことができる、するかもしれません。例えばあなたの希望、あなたの夢、健康は、あの病気は治らないけれども、あなたの夢は満たされるかもしれません。他のところに与えてくださるかもしれない。そしてまたこの可能性もあります。あなたのためではなくて、他の人のためにあなたの祈りを移すこともします。あなたは自分のために祈るんですね、あるいは自分の息子のために祈るんです。でも神様は、その祈りはあなたとその息子にではなくて、他の人のためにあげるかもしれません。誰かがその祈りで助かる。みんなが神秘体ですから、つながってるから、みんながつながってるから、それもあり得る。わかりませんけれども、神様はあなたの祈りを 聞いていらっしゃるのです。心で聞いてらっしゃるの、全然無駄ではないです。求めなさい、求めなさい。でもどういう意味で結果が出てくるかどうかは、自分が望んでいる通り、望んでいる通りではない時もあります。もう一つのことを考えましょう。神様が私たちのためには何もしないと言うんですけども、この言葉がありますね。神は自分の恩子を与えるほどに世を愛してくださった。神は自分の恩子を与えるほどに世を愛してくださった。ですから私たちのために何もしてないね。恩子を送ってくださった、十字架につけられると分かっていても送ってくださったんです。私たちに無関心ではないんです。でもこれが私たちは信じるけどピンとこないんですね。でもピンとこなくても大事ですね。何もしてないとそんなことない。恩子を送ってくださるほど私たちを大切にしてくださるんです。そしてもう一つのこと、聖パウロが言う言葉ですけれども、私はキリストの、これはコロサイの1の24です。コロサイの1の24、キリストの苦しみの欠けたところを私は身をもって満たしています。キリスト、繰り返す、キリストの苦しみの欠けたところを私は身をもって満たしていますという。ですから私たちの苦しみ、そして愛しい人たちの苦しみが無駄ではない。その苦しみをもってキリストの欠けたところを満たしています。キリストの救いに協力しています。ささやかな協力になります。キリストと共に人の救いのためになります。私たちの苦しみが、使いたように、ミサの時に、炎の時、説教の後、ブドス、パンとブドスを捧げるんですね。私たちの命の糧となるものです。その時にはブドウ酒には水、少し水3滴ぐらい入れますね。その水はどういう意味かという、まあ、いろんな意見がありますけれども、この意見もあります。私はこの意見が好きですけれども、ワインはキリストですね。キリストのシンボルですね。キリストの血となるんです。で、水は私たちです。私たちのささやかな協力。あんまり価値がない私たちは、でも、キリストと一緒になると、価値が高められて、それを神様に捧げます。それでもって私たちの祈りと、私たちの苦しみと悲しみはキリストの十字架の苦しみと一緒になって、人間の救いのために役立つことになります。これは私たちが信じる、これは神の言葉ですね。聖パウロの言葉です。私が考えた言葉ではなくて、聖パウロの言う言葉、信じるべき言葉です。そしてもう一つ、神様は何してくださらない、永遠の命を与えてくださるんです。永遠の命というのは、いつも言うように、愛し合って生きる、愛し合って生きる、これは永遠の命。死んでから天国で愛し合って生きる、 という形か分かりませんけれども、でこのラザロが、この例え話のラザロが天国に行くんですね。神様は何してくださる？してますよ。天国、永遠の命を与えてくださる。さらに永遠の命はこの世の中にも永遠の命がある。愛し合って生きる、愛し合って生きる、この世の中にね、神と愛し合って神と仲良く生きる、人間と愛し合って人間と仲良く生きる、自然と愛し合って自然と仲良く生きる、これは永遠の命。それも与えてくださるんです。最後にもう一つあるんです。キリストの掟は愛し合いなさいということです。愛し合いなさい、神様がこの愛し合いなさいということによってということを思って私たちを幸せに導いてください。つまりみんなが愛し合っていれば、このラザロがこんなに困らなかったはずです。愛よりもエゴイズムの方が強いので、この金持ちと、たくさんの金持ちと私たちも、愛よりもエゴイズムと、私さえ良ければ自分の利益ばっかり、人のことを考えない、人の苦しみをどうでもいいと思っているので、この人たちは苦しんでいるけれども、みんなが愛し合っていれば、相当この苦しみと悩みが和らげるはずです。あの話をしましたね、本当に笑い話ですけども、意味深いだと思います。洪水があって、そしてあるおじいさんが自分の家の屋根に登って、そこで待ってます。で、水がもう彼の膝まで来てるんですね。やる助け船が来るんです。おじいさんは危ないですから、乗ってください。いや、わしは神を信じる。神がゆる。救ってください。帰りなさい。勝手にしろ。帰るんです。2番もう胸まで水が上がった。2番目の助け船が出てきて、おじいさん危ないから本当に乗ってくださいと。いや、私は神を信じる、神は救ってくださる。3番目の犠牲、もう鼻まで出てくる水が、本当に最後ですから乗ってください、お観光をやめて乗ってください。いや、私は神を信じている。じゃあで上がって溺れて死んだ。あのおじさん死んだ。死んでから怒って神様のところ、天国で神様に、神様これはないですよ、私あなたを信じてたのに、どうして何もしてくださらなかったんですか。で神様は、頑固な君は三つの助け船を送ってあげたのに、三つの助け船を送ってあげた、救ってくださると信じてる。どういうふうにし、直接に神様が来てあなたを取って天国に、そうじゃない。助け舟を持って助けてくださるんです。あなたそれを拒否したのでバカだと。頑固ですから。助け舟が来る。神様がその助け舟を持ってあなたを救ってくださる。ですからみんな愛し合っていれば、みんなが愛し合っていれば本当に助け舟が来るんですね。確かにいくらなんでも助け舟が来ない人がたくさんいるんですね。いくら待っても助け舟が来ない。なぜ来ないんですか。それは先ほど言ったように神秘ですね。神秘と同時にみんなが愛し合いなさいということを実行しないからです。 みんな愛し合ってれば助け舟が行くんです、どこにも。でも私たちは自分の利益で、自分の遊び、自分の自己満足で十分ですから、助け舟がいない。ですから愛し合っていれば相当この問題が、だからイエス・キリストが先ほどのヨハネの9章1節、この人が盲人で生まれたのは誰のせいでや、この人がこういうふうに生まれた、天罰ではない、私はこの人を癒す、あなた方も癒しなさいよ、そうすればこの人たちが、たくさんの人たちが癒されるんです、みんなやっていれば。ですから私たちが人生がつらいと言うんですけども、でもマザ・テレサの言葉がありますね。人生は愛する喜びであり、愛される喜びである。人生は愛する喜びであり、愛される喜びである。で、彼女がそれを言ったのは最近、かなり前現れたことですけども、彼女は50年間にわたって悲しんでたらしいね。表では微笑んでたけども、本当にドライな心が何も感じなかった、神様を感じない、すごい。でもそれを自分のためにして、人のために愛と微笑みばっかりだった。愛は愛する喜びであり、愛される喜びである。ですから願い続けて、信じて、愛して従う、願って信じて、神を信じて、神を愛して、神に従っていきましょう。もう一度読んでいただきましょう。
金持ちとラザロ。ある金持ちがいた。いつも紫の衣や柔らかい麻布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。この金持ちの門前にラザロという出来物だらけの貧しい人が横たわり、その食卓から落ちるもので腹を満たしたいものだと思っていた。犬もやってきてはその出来物をなめた。やがてこの貧しい人は死んで、天使たちによって宴席にいるアブラハムのすぐそばに連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。そして金持ちは黄泉で苛まれながら目を上げると、宴席でアブラハムとそのすぐそばにいるラザロとが遥か彼方に見えた。そこで大声で言った。父アブラハムよ、私を憐れんでください。ラザロをよこして指先を水に浸し、私の舌を冷やさせてください。私はこの炎の中でおだえ苦しんでいます。しかしアブラハムは言った。子よ、思い出してみるがよい。お前は生きている間に良いものをもらっていたが、ラザロは反対に悪いものをもらっていた。今はここで彼は慰められ、お前はもだえ苦しむのだ。そればかりか、私たちとお前たちの間には大きな淵があって、ここからお前たちの方へ渡ろうとしてもできないし、そこから私たちの方に越えてくることもできない。金持ちは言った。父よ、ではお願いです。私の父親の家にラザロを使わせてください。私には兄弟が5人います。あの者たちまでこんな苦しい場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。しかしアブラハムは言った。前の兄弟たちにはモーセと預言者がいる。彼らに耳を傾けるがよい。金持ちは言った。いいえ、父アブラハムよ、もし死んだ者の中から誰かが兄弟のところに行ってやれば悔い改めるでしょう。アブラハムは言った。
ありがとうございます。少し考えましょう。それでは次に参りましょう。ルカ12章49節から53節まで。ルカの12:49から53まで。ルカの12:49から53まで。はい、お願いします。
分裂をもたらす。私が来たのは地上に火を投ずるためである。その火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることか。しかし私には受けねばならない洗礼がある。それが終わるまで私はどんなに苦しむことだろう。あなた方は私が地上に平和をもたらすために来たと思うのか。そうではない。言っておくがむしろ分裂だ。今からのうち一つの家に五人いるならば、三人は二人と、二人は三人と対立して別れるからである。父は子と、子は父と、母は娘と、娘は母と、姑は嫁と、嫁は姑と、対立して別れる。
ありがとうございます。日本は80年、平和でしたね。ありがたい。ですから平和について少し考えましょう。日本の平和と世界の平和、そしてもっとスケールを落としまして、私たちの周りの平和、家庭の平和、仲間の中の、この教会の中の平和なんですね。さらに自分の心の平和、心の平和について、で今の福音を読むとちょっとびっくりしますね。51節です。私は平和をもたらすために来たと思うのか。そうではない。なんでキリストは平和をもたらすために来たと思っていましたね。だってミサの時に言うのに、私はあなた方に平和を与える、私の平和を与える、私のこのノートは大事ですね。そういうのは平和というか、キリストが今の言われている平和をもたらす前、本当の平和をもたらすんです。では、私たちの世間が言う、私たち大体言う平和とは何か。それは一つは、武器の音が聞こえない状態。武器の音が聞こえない状態。非常にありがたいことですね。皆さんはほとんどみんな戦争を知らない子供たちさですね。皆さんですね。大変私、内乱、スペインの、5歳でしたけども覚えてるんですね。大変ですね。ボンボンボンボンとなってるので、本当に怖い、落ち着かないんですね。ですから非常にありがたいことです。で、戦争でたくさんの人が死ぬので、今の非戦闘員も、もうにガザの時に非戦闘員もどんどんどんどん死ぬんで、非戦闘員だけでも、ね、戦闘員もかわいそうよ。時々私たちが、戦闘員が殺してるので殺されるのが当然じゃないですか。 なぜ戦闘員がその若者たちが戦争に出てるんですか。喜んで出てるわけないんですよ。出たくないんです。殺されたくないし、人を殺したくもないんです。でも命令ですよ、国の命令ですよ。どうしても出なければならない。でそこで殺される。でも戦闘員ですから仕方がない。そうでもない、それもかわいそうですよ。ある小説もありますけども、第二次の世界戦争のことで、終わり頃の一人のナチ、まあ、二人がナチの若い兵士と、そしてその反対しているゲリラの人がたまたまお互いに撃って両方とも死にかかってて、彼がゲリラの人はそのナチの近くに落ちて、二人とももう死にかかってるんですね。で死ぬ前にそのナチの人は叫んでいたんです。マーティー、マーティー、マーティーは奥様の名前だった。マーティー、マーティー。それで死んだんですね。そしてこのゲリラの主人公が、私も自分の母がすごい若者だったので、母が明日これが分かったらすごい悲しくなるでしょう。で考えてみたから、こいつはね、あの人は良さそうですよ。町で戦争なしに町で会ったならば、一緒にいっぱい飲んで帰る、帰らないと言いたくなるぐらいです。なぜ私はこの人を殺さなければならないんですか。なぜこの人が私を殺さなければならないんですか。というお前たちはね、ナチに向かって彼が言う、お前たちは椅子からお尻を動かさなければよかった、椅子からお尻を動かさなければよかった、座ってうちにいていればな、なぜ出て戦争に出たんですか。うちに座っていればよかった、ね、つまり戦争はバカバカしい。ですから戦闘員もかわいそう、みんなかわいそう。ですからありがたいことです。武器の音が聞こえないのは正直ありがたいけれども、本当の平和ではないんです。今の私たちの日本の平和は、まあ私たちにはほとんど皆さん一人一人が知らないけれども、上の人にとっては非常にありがたい状態ですけど、下にいる人にとってはちっとも嬉しくないんですね。下にいる人が多いですよ。何もできないんです。貧しくて誰も聞いてくれない、力がない、力全部上にあるんですね。軍隊と警察と政治と法律と、企業と全部上にあるんです。彼らには何にもない。これは平和ですか。イエス・クリストはその平和をもたらすために私来たんじゃないんですよ。誤解しないでください。そしてまた家庭の平和、家庭の平和というのは喧嘩の大声が聞こえない状態です。喧嘩の大声が、あ、それはすごくありがたいことです。すごくありがたいことですけれども、それは十分ではないんですね。なぜ喧嘩しないかというと、下手をすると互いにあまりにも遠ざかっているので、喧嘩する必要性はない。お互いにも関係ない、無視、興味がない、無関心、冷たい無関心、それは平和ですか。いや、キリストはこの平和を潰して本当の平和をもたらしたいんです。ではイエス・キリストの平和は何ですか。話し合いと愛から生まれる平和です。話し合いと愛から生まれる平和です。これは本当の平和です。 話し合いから教皇フランシスコがよく言ってたんですね。今の戦争に対して解決のためにもっと武器を作るということです。それは解決ではないんですよ。解決は話し合いですね。だから彼は、まあ、ユートピアでしょうけども、今本当の国連があって権威のある、拒否権などはね、その強い国の拒否権がなくて本当の国連があって、でこのようなガザの問題とかウクライナの問題はそこで話し合って結論が出て、それにしたら、それが解決ですけども、残念ながらユートピアですね。人間のエゴイズムと傲慢が強すぎるから、人間のエゴイズムと傲慢から強すぎるので、それは不可能になってますね。でも本当の解決は話し合い、まあ、世界平和、私たちを超えるものですので、家庭平和と仲間の中の平和を、人間同士の人間関係の平和を考えましょう。話し合いから生まれる平和、つまり話し合いには、いつか言ったことですけども手短に繰り返します。話し合いには2つの部分がある。聞くこと、そして話すこと。話し合いですね。でまず聞くべきですね。で何を聞くべきかというと、一つ、相手が言ったことを聞くべきです。相手が言ったことを聞くべきです。私が聞きたかったことを聞くのではなくて、あるいは相手の話の都合のいい部分だけをピックアップすることではなくて、相手が言ったことを聞くべきです。しかも最後までよく分かってから反論したければすいません。もう一つ、相手が言ったことよりも相手が言いたかったことを聞くべきです。相手が言いたかったことです。そうですね。そして私たち相手の言葉にこだわりすぎまして、相手が言いたかった内容を理解しない時もあります。それは子供っぽいですね。相手が言いたかったこと、そして相手の言葉をなるべくよく解釈して、良い方に解釈して受け入れるべきです。大抵私たち悪い方に解釈する傾向がありますね。この人がこう言ったけども、言いたかったのはこれだろう、だってそうだろう、いつも悪い方に解釈する傾向がある。良い方に解釈する、時々甘かったなと思うかもしれませんけども、いいですよ、たまには騙されてもいいですよ。信じすぎた方がいい。この点では相手は悪い人だったら、もちろん家庭へ大切な人の間の話し合いのことを考えているから。もう一つ、相手が言い過ぎた、感情的になって言い過ぎたところの中から当てはまることを聞くべきです。相手が感情的になって言い過ぎた言葉の中から当てはまることを、合っていることを、真実のことを聞くべきです。相手が感情的になって、あるいはあなたに対して妬みがあるので、あるいはいろんなことで言い過ぎる時もあります。あなた全部それを聞けば、あなたはもうぺちゃんこになりますよ。ひどいこと言われたので、それは削らなければならない。でも削っても火のないところに煙は立たない。あの人の大げさの言葉の中には真実の部分もある、当てはまるところがある。それを聞くべきです。もう一つ、 相手が言いたくても言えなかった部分も聞くべきです。相手が言いたくても言わなかった言えなかった部分も分かっていれば聞くべきです。あなたは100点まで 100点で悪いことしたとしますね。で、相手がそのあなたにいろんなことを言っていろいろ言って、でも60点になるともうかわいそうと思って、もう異常ですという、あとは40点がありますけども、もう今はかわいそうですから、その相手が言いたかったけど言わなかった40点も私には分かっていれば聞くべきです。相手が言いたかったけど言えなかった部分。そして最後に、最後に、あなたを愛しててよく知ってる人で、あなたのために冷静に言ってくれることを聞くべきです。あなたを愛してて尊敬しててよく知ってる人で、あなたのために言っていることを聞くのはつらいよ、すごくつらい、でもそれを聞くべきです。ですからこのような形で相手の話を聞くべきです。今度は流程目、話す、話すためにはこれは意見が違うですね。2つの意見、異なった意見があります。ではまず自分の意見を絶対的な真理にしないように、自分の意見を絶対的な真理にしないように、絶対的な真理にすれば相手も負けてたまるかと思って、自分の意見を絶対的な真理にするので、結局力関係の話になるんですね。強い人が勝つ。そうじゃなくて、自分の意見、絶対性なしの自分の意見、相手は自分の意見を出す。さらに自分の意見を出すだけではなくて、その異なった意見の協力で、協力的に真ん中に隠れてある真理を探求するのです。真ん中に隠れている真理を、具体的な真理を探求するのです。二人の意見が異なっているんですけども、協力的に自分の意見を通そうとするようなのがあって、真ん中にまだ隠れている真理を探求する。二人で協力的に。そして最後に、それを見つけてからまた共案ですね、それを見つけてから譲り合うということです。譲り合うというのは、その妥協案で自分が何かを譲らなければならない。全部欲しい、でも相手も欲しいので、私はこの部分を譲る、相手はその部分を譲る。その部分を譲るのは痛い、でも両方とも譲ってて、全体的に二人とも得することになります。このことですね。こういうふうに話して、こういうふうに聞いていれば解決ができますよ。ところが、何度も言うように、人間の諸悪の根源はエゴイズムと傲慢です。エゴイズムと傲慢は人間の諸悪の根源です。アダムとイブの現在は罪の根源ですね。現在は罪の根源、罪の根源はエゴイズムと傲慢。 それは私たちが骨まで吐いてるんです。でエゴイストですから話し合いを好まない。全部自分のために欲しい。話し合っていれば譲らなければならないです。話し合うと、そうじゃなくて全部自分のものにしたい。相手もそうです。だから力関係ですね。強い人が全部取る、そういうふうにするんです。しかも人間が傲慢ですね。傲慢、自分の失敗を認めたくない、負けたことも認めたくない。私が間違っててあなたの方が正しかったということを絶対認めたくない。だから話し合いが難しい。話し合ったらやっぱりそうですね、そう言われてみればそうですね、あなたは正しい。傲慢な人はそれをしない。私は正しい、全面的に正しい。だからエゴイズムと傲慢に汚されて、によって汚されている人間は話し合いに向いてない。話し合いはできないです。しかもこのエゴイズムと傲慢は根深く入っていて取り除くことができない。いつも残っているんです。じゃあどうすればいいんですか。一番最初に言ったようにキリストの平和は話し合いと愛から生まれるんです。話し合いと愛、つまり人間がエゴと傲慢に汚されているけれども、それは取り除くことができないけれども、それは愛を持って超えることができるんです。愛が上回るようにすることができます。エゴイズムよりも愛が強ければ話し合いができる。愛し合ってればパウロのコロサイの3章の12から17まで、今読まなくていいけども一応後で言う、ご自分で。コロサイの3章12から17までです。そこにこの言葉が出てくるんです。綺麗ないい言葉だと思いますよ。愛は全ての完成、すべてを完成させる絆である。愛はすべてを完成させる絆である。愛はすべてを完成する、すべての解決になる絆です。愛は絆、その絆によって全部完成、全部解決できる。ですから愛し合っていれば話し合いもできる、そして全ての問題の解決ができるでしょう。愛し合うということは何かというと、いつも言うことですけれども、これです。愛し合うということはこれ、国際的に考えても個人的に考えても、助け合って分かち合う、助け合って分かち合う、助け合って分かち合うということは言えば、今のガザとこれはあのことは起こらなかったでしょうね。世界の貧困もたくさんの移民があるんですね。確かに国として移民が来ると困るんですよ。それは自分の国に行ってくださいというのは分かるけれども、その人はなぜ自分の国から出なければならなかったのか、自分の国から喜んで出るわけないんですね。しかも海に入ってあのボートに乗って多分死ぬでしょう、あるいは行ったらどうなるのか、 それは好きでする人がほとんどいないんですね。なぜ自分の国から出たんですか。貧しいから何にもないんですよ。ですから助け合って分かち合うということをしてたならば、その人たちは出なくて済んだはずです。もう一つは許し合って譲り合う、許し合って譲り合う。もう一つ、尊敬し合って受け入れ合う、尊敬し合って受け入れ合う。見下さないで尊敬し合って受け入れる、受け入れ合うというのは、治らない欠点のあるこの人を受け入れる、治らない欠点のあるこの人を受け入れる。これは私たちの家庭との友達などですね。その人の欠点は大嫌い、ところがその欠点は治らない。生まれつきのことで少し良くなるかもしれませんけど、根本的には死ぬまでそうだろう。だから治らない欠点のあるこの人を受け入れる、これは愛ですね。もう一つ、大切にし合って仲良く生きる、大切にし合って仲良く生きる。繰り返してみますが、助け合って分かち合う、許し合って譲り合う、尊敬し合って受け入れ合う、大切にし合って仲良く生きる。これは愛し合うということです。これは全てを完成させる絆です。ところがもう少しになりますよ。この福音にはご住説、しかし私は受けねばならない洗礼がある。私には受けねばならない洗礼、このここの洗礼は秘跡という意味ではないんですね。私たちが受け入れる洗礼という意味、洗礼は苦しみ試練クリストの受難ですね。私はこの平和をもたらすためにはひどい痛みを感じなければならない。ですから私たちは平和をもたらすためには洗礼を受けて、苦しみを受けて、またテレサが言うように痛みを感じるまで愛しなさい、痛みを感じるまで愛しなさい。つまり愛し合っていれば痛みを感じるでしょう。痛みを感じれば愛をやめるのではなくて、痛みを感じても愛し続けていなさい、痛みを超えるまで愛しなさい。もう一つだけ言います。今度ですからこういうこの平和、もう一つ心の平和ですから、世界の平和、家庭の平和、心の平和。心の平和は いつか言ったようにイエス・キリストが言ったんですね。疲れてる人は、心が疲れてる人は私のもとに来なさい、休ませてあげよう、安心感をあげよう。どういうふうに休ませてくださるんですか。どういうふうに心の平和を、心の平安を与えてくださるかというと、 私のくびきを負いなさいというんです。くびきというのは教えですね。教え、先生の教えはくびき。あの当時のユダヤ人たちのくびきは立法です。キリストのくびきはキリストの掟で、キリストの掟は愛し合いなさい。これはキリストのくびき。休みたいんですか？心の平和なを欲しいですか？私のくびきを負いなさい、愛し合いなさい。愛することによって心の平和が得られるんです。で、最後にこの平和はどういうふうに身につけるんですか？愛をどういうふうに身につけるんですか？愛を身につけなさいというんですね。どういうふうに身につけるんですか？それは愛することによって愛を身につけることになるんです。愛して愛を身につけることになるんです。ピアノを勉強している人は何回も繰り返して何回も繰り返して指が覚えるまで、心が覚えるまで繰り返して、ですから愛して愛が深まる、愛して愛が清められる、愛して愛を身につけることになります。ではもう一度読んでいただきましょう。
分別をもたらす。私が来たのは地上に火を投ずるためである。その火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることか。しかし私には受けねばならない洗礼があり、それが終わるまで私はどんなに苦しむことだろう。あなた方は私が地上に平和をもたらすために来たと思うのか。そうではない。言っておくがむしろ分裂だ。今からのうち一つの家に五人いるならば、三人は二人と二人は三人と対立して分かれるからである。父は子と子は父と、母は娘と娘は母と、姑は嫁と嫁は姑と対立して分かれる。
ありがとうございます。少し考えましょう。それではアヴェマリアを唱えて終わりたいと思います。父と子と聖霊の御名によって、アヴェマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、御体内の御子イエスも祝福されています。神の母聖マリア、私たち罪人のために今も死を迎えるときもお祈りください。アーメン。父と子と聖霊の御名によって。お疲れ様でした。ありがとうございました。また来週どうぞ。ちょっと待ってください。